三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分。さあ、いよいよですね、スタジオに戻ってまいりました。スタジオでの4ヶ月ぶりの収録になります。さあ、本日のメニューですが、前半ではノルディックウォーキングを始めましたのお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、フレッシュマン頑張れシリーズその1、〇〇の一瞬に全力を注げをご紹介いたします。三浦久美子のホットルームは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームをお聞きいただきありがとうございます。どうですかね、ここ4ヶ月ぐらいとちょっと声が違いますよね。はい、久しぶりのスタジオでとてもテンションが上がっています。さて、今日の前半なんですけれどもね、まあ8月に入って暑い中で私ノルディックウォーキングを始めましたっていうお話をします。ね、ノルディックウォーキングって聞いたことありますか？あのね、なかなか街中にいるかな、いないかな、よくこうストックというか、杖じゃないですよ、ポールっていうんですけど、ポールをついて歩いている人ってたまにいるんじゃないかなと思うんですけれども、あのね、ポールを使ってウォーキングをする、そういうやつなんですよね。この暑い中、はい、汗だらだらになるんですけれども、あのね、ちょっとね、これなんで始めたかっていうと、実はね、たまたまね、こうね、Facebook をこうプランプランとね、はい、タイムラインを見ていたら、ある人がなんかね、ノルディックウォーキング始めましたって言って、なんかその、まあ私スキーをやるので、ストック、まあストックねと一緒になんか笑顔で写っていて、何何これで、私あのこれもしかしてスキーの練習になるとか思って、ちょっとね調べてみた。そしたらね、なんかそのポールを持ってやるウォーキングにも2種類あって、で1種類はあのよく要するにポールのウォーキング、ポールウォーキングっていうんですけども、それはね、一つあの、ポールをこう体の前にトントントントントントントンってついて、まあ足腰の負担を軽減する。うん、だからね、これ考えたのも長野市の整形外科のね先生が開発したんですって。だから本当にね、やっぱり足腰とかお膝とかそういうところの負担を軽減しながらこう歩くね、なのでこう気楽に、歩きたい方とか、いろいろ痛みを出したくなくて歩く人、まあそうだよな。うん、でもね、映ってたのがちょっと違ったんですよ。っていうのがなんかね、先っぽ、地面につくところがなんかね、斜めになってたんですね。うん、と思ってもうちょっと調べたら、もう一個のやつ、ノルディックウォーキングっていうのがあって、でこれがですね、やっぱりね、思った通りでした。あのクロスカントリーってあるじゃないですか、冬のね、あのこうシューって斜めに行くんじゃなくって、平地とかね、上りとかね、あれ、あのクロスカントリーのあのスキーの選手が夏場とかにトレーニングするように、それのために開発をされていたというのがノルディックウォーキングね。だから本格的にスポーツを楽しみたいとかね、カロリーをたくさん消費したいとか、そういう人向けだっていうふうに書いてあって、これだ。最近ね、私ね、ウォーキングは続けてるんですね、本当にここでも何度か言ってますけれども、ウォーキング続けていて、でまあいろんなところのね、道を歩いたりして、新しい道とか、そろそろね、新しい道がなくなってきたんですよ。うん、でね、まあ歩いていても、 まあな、ここも通ったしな、じゃあこっち行ってみようかな、こっちの景色、まあ知ってるけどな、なんて思いながらも、健康のためとかって言ってたんですけど、もうね、そんな私にいいアイテムゲットしちゃいましたよ。しかもね、そんな高くないんですよ、ポール。で、それを買ってですね、ちゃんと YouTube ありがたい、ね、ノルディックウォーキングの歩き方、ちゃんと出てました。それを見てですね、スタコラさっさと歩き分けですよ。でね、やってみたらっていう話なんですけれども、まあね、私ね、これね、やってみてまだね、日浅いです。まだまだ初心者なんですね。でね、やっぱり最初は、こうね、なんかね、引きずって歩きましょうとかね。で、その、まあ、ちょっと止めるところがあって、スキーをやってる方はわかると思うんですけれども、ちょうど持つところね、持つところにやっぱりベルトがあって、ね、それのね、ベルトの仕方もやっぱりちょっと違うんですよね。ノルディックウォーキングの、そのポールのベルトの仕方。うん。なんかね、やっぱスキーのストックに慣れてたから、なんかちょっと違和感。だし、それをね、こうベルトでピッて止めるんですけど、私ね、やっぱりね、チビ族なので、割と手首も細くって。でね、そのね、ベルトがね、結構ギリギリ、なんていうのかね、じわじわじわじわじわじわじわっていうのがついてるんですけども、うん、ほとんど限界に近いところになってしまって、これちょっとね、もうちょっとしたら開発、ちょっとなんかつけようと思ってるんですけれども、そうなので、ビシッと止めて、でね、後ろにこうね、自分用の体よりも、だいぶ後ろにつきます、つくのも。で、それをね、後ろに押し出すようにして。だからね、なんか、スキーで言うと、スケーティングしてる感じ？こうね、シュイン、シュイン、シュイン、シュイン。なので、普通にウォーキングしてるんだけど、早いというか、大股になるし、で、大股で出してもちゃんと後ろでね、シュインってやってるから、着地もいい感じで。どんどん進んでいくし、で、ちょっとね、耳ではね、まあ、片耳ですけど、じゃあ好きな、ちょっと、私の場合はサンバみたいなね。ディズニーでかかってるね、サンバみたいなのをね、かけながら。もうね、テンションも上がるし、でも、リズミカルでしょ？で、私ね、何が気持ちよかったかって、これはね、誰も言ってない話なんですけど、信号でね、止まった時に、こう、ポールをついて、ちょっと信号待ちするじゃないですか。あの時の、なんか自分の姿が、まさにね、スキー場で、リフトで上に上がって、で、これから滑るぞ。さあ、どこ攻略しようかな。あの時のテンションになれるんですよ。ちょっとマニアックですいません。なんですけどね、本当に、ちょっとね、ストックをちょっとね、広めについて、で、ちょっとね、こっから行こうかなっていうね。もうね、あの時の、あの感動と、それから雪山ね、こう白と黒の世界ね、山がこう連なってるわけです、自分の前にね。そして眼下にはこうね、ちょっと急な傾斜のゲレンデがあって、でここでよし行くかみたいなね、あの時のテンションが信号待ちで蘇ってきて、もうやだこのテンション、スキーの雪山っていうね、すごい感動です。で、またね、そこから歩き出すんですけれども、もう気分は雪山ですね、私の場合は。で、本当にね、私ね、雪山大好きで、スキーも大好きで、それをね、取り戻しちゃいました。なのでね、なんかね、ちょっと小雨降っててもね、行くんです。うん、だってほら、スキーはね、吹雪いてても行くから。うん、なので、で、どうせね、本当に汗びちょになるんですね、これね。全身運動ですっていう風に書いてあったんですけど、やってる最中は風切ってね、やっぱりウォーキングしてるので、まあそんなに汗感じないんですけど、止まって終わった時に、ドワッと出て、もうね、そのままシャワーに直行。なので、多少小雨なんてね、全然関係ないですね。あと、やっぱりそのテンションが、やっぱり雪山なので、吹雪いてでも行ってたあの感覚ですね。なので途中で結構ね、降ってきた時、雨ね、降ってきた時あるんですけれども、なんかね、ノープロブレムみたいな感じでね、やっちゃうんですよね。まあ今夏だからね、いいかな。ね、冬になったらちょっと考えようかなっていうのはあるんですけれどもね。ぜひね、これね、おすすめです。もうFacebook 見てよかった。見てなかったらね。まあ、ウォーキングも。なのでね、 一個ちょっとね、めんどくさいというか、鬱陶しいなって思うのは、そのまんま買い物に行こうと思ってる時ね。はい。夕方なんかにね、あ、そうだ、牛乳も買わなきゃ、なんて思ってる時に、先に買うと、もね、ちょっとね、邪魔なので。まあ、最後にね、スーパーのとこ通って、行こうなんて思って。で、そうするとですね、まず、止まるので、汗がどう出ます。そして、今ですと、冷房してますよね。寒。冷えそうになるので、もうさっさと買い物して、もうね、決めてるものだけ。あ、でも、今言ってて思いましたよね。余計なもの買わないですよ。はい。もう決めたものしか買わないで帰る。だって寒いもん。風邪ひいちゃいそうなので。ね。で、買って、で、リュックとかにね、それを詰め込んで、帰るわけなんですよ。ね、そうするとね、まあ、買い物してる間ちょっとねポールが邪魔かななんて思うんですけど、まあ、それもねなんかこう小脇にこうポールを抱えてっていうのがまたねあのスキーの時のねちょっと小脇に抱えてるあのなんかこう自分の中のスタイルがまた蘇ってきて、あれ寒くなかったらなんかもう本当にテンションだけで幸せですね。ちょっとね冷房が寒い本当に汗かいてるのでね、なので、ね、ノルディックウォーキングね、私のを聞いて、なんかこんなにテンション上がるんだったらって思ってね、始める方、もうね、本当にスキーをもしやったことのある方だったり、スキーが大好きだった方には、もうね、本当におすすめです。あの時の、あの感じが、街中で戻ってきますからね。そしてね、信号の時のね、あのポールをね、ちょっとこう、広めにこう構える感じ。こう、スキーをやったことのない方もね、なんかね、ちょっとね、例えば、スキー学校の先生とか、ちょっとでも写真を見たことがある方だと、ちょっとね、ポールっていうか、あれストックって言うんですけどね、スキーはね、ストックをちょっとね、こう、体から離して、で、こうね、ちょっとカッコつけてポージングして立ってるの、多分ね、見たことあると思うんですけど、ね、平地だからもうそんな気分は、スキーの先生です。スキーの先生でね、もう私も結構滑れるので、その時のね、例えばね、そんなね、ノルディックウォーキングをしながらこうね、スキー場でリフトのね、ちょうど下ぐらい、あそこってやっぱりちょっと目立つじゃないですかね、乗ってる人から見えるので、そこをね、わざわざですよ、そこをね、わざわざ、はい、コース取りをして、そこをシュッシュッシュッシュッってね、ちょっとカッコつけて滑る、楽しいんですよ。もう見て見てみたいなね、滑れるけどみたいなね。本当に目立ちたがり屋ですよね。はい、目立ちたがり屋で負けず嫌いな三浦久美子がお届けしておりますけれども、スキーになるとなんかね、人格変わっちゃうんですよね。普通そんなことないですよ。私普通はすごくちょっとね、シャイで人見知りで、はい、誰か笑ってますか、大丈夫ですか。はい、ね、シャイで、はい、人見知りな部分もあるわけですね。結構あります、本当にあります。だけどね、スキー場行くとね、人格変わるんですね。昔ね、お友達とこう初心者の子とかとね、行って、でまあリフトを乗せてですよ、で上でちょっとね、こう足慣らしとかこうやるんだよなんてやってね、よし行こうなんて言ってね、よし行こうじゃないですよ久美ちゃんとか言われながら、うん、行くしかないじゃんみたいな感じで、結構ね、後でスパルタって言われたんですけど、でもね、その子もね、2泊3日かな、まあ若い頃だったんで、2泊3日で行ったら、やっぱね、そこそこ暴言で滑れるようになったので、うん、ねとかって言って、同意を求めてましたけど、ねじゃないとかってね、言ってましたけど、滑れた方が楽しいですもんね。今ね、スノボがもう前線になって、今ね、本当に、スキーはとか言われてますけど、ね、スキー場行くとね、私たちみたいなね、ちょっと上の人たちがまだスキーいっぱいやってますからね。あー、また今年行きたくなっちゃったなね、こんな8月に。はい、でもノルディックっていうぐらいだからね、ノルディックウォーキングをしながら、スキーにまたね、気持ちを飛ばしてる私でございました。はい、それではジングルを挟みまして、後半へと入ってまいりたいと思います。
夢の種放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組三浦久美子のホットルームをお届けしております。はい、前半ではねノルディックウォーキング、そしてスキーの話で一人盛り上がりをしてましたけれども、本当にねあのノルディックウォーキング全身運動なのでね、ぜひおすすめです。さあ、そしてね今日の後半のセルフアップワンポイントアドバイスではフレッシュマン頑張れシリーズその1、〇〇の瞬間に全力を注げという話をしたいと思っています。これね、なぜこんなお話をねこの8月にするかっていうと、あるねこうね6月ぐらいだったんですけれども、まだねみんな結構テレワークで、うちもスタッフがお休みしていたりでね、そんなある日にねなんかピンポーンって鳴ったんですね。でピンポーンって言うから一応出るじゃないですか。そしたらね、まあ見るからに、新人の営業マンみたいなお兄ちゃんが映っていて、でこの辺をね担当になりました、でご挨拶をさせていただきたいと思うんですけれどもって言うから、すいません今ちょっとね忙しいんでってねもういつもそんな感じでやっちゃうんですけど、すいません名刺交換だけでもさせてください。あ、本当に新人だ。あ、そうだよな、今年はね始まりが遅かったですもんね。だから今回ってるんだなんていろいろ事情を考えて、でねうちのね前に住んでいるっていうか、こう道挟んで前に住んでいるお姉ちゃまが2年前ぐらいかな、やっぱり新入社員になった時に、すいません三浦さん名刺交換やらせてくださいって言ってね来た時をこう思い出したんですよ。で、あ、そうだよな、ここからだよななんて思ってね、もうねちょっといろいろあったんですけど、あ、じゃあって言って、で名刺持ってねで行きました、ね、そしたらねやっぱ本当にもうねめちゃくちゃ初々しい、ね、肩がまだ上がってる、緊張してる、そんなフレッシュマンと、それからね横にはやっぱりねその先輩の先輩社員と2人で回ってました。でね本当にねまあ言うことは決まってるからね名刺交換させてください、ね、それを言ってからね次ね話し出さないんですよもうね多分ね私いろいろ自分の中で考えました。おそらくねテレワーク、私マンションの一室なんですけど、どこピンポンしても出てこないか、出てこないっていうかもう留守か、出てこなくて、いやちょっと今断られ続けて、多分ね名刺交換も今日何件目なんだろうなみたいな、もう夕方だったんですけどね思って、なんかねすごいなんかそっちの気持ちになって、でなんかこっちからね話しかけちゃってそうなんですよ。で話しかけちゃって、それでまあ私ねこんなここちゃんとね名前出してるので、この心理の学校やってるんですよとか言ってね、でなんかねこうね応援しますから、なんか私ラジオで番組やってて、なんか聞きたいことないですかとかって言ったら、え、あ、あ、いや見ててまたもうなんかパニックってるね。でね、先輩さすがですよ、先輩の社員さんがねもうナイスフォローですね。やっぱりね今ねテレワークの会社が多くって、こうねやっぱりねなかなかないんですよとか言ってね、でこうなんか新しいこう営業マンがね元気になるような話をしていただけたらね、そういうなんかちょっと心理の話とかしていただけたら嬉しいですとかっていうか、あ、もう分かりましたもうその先輩社員さんのためにもね、丸々さんのためにも、そしてねあなたのためにも、しゃべりますからって言ってね約束したんだ。というわけで、はい、8月ですがまだまだフレッシュマンがね営業に回ったり、それから営業に回らなくてもね、こうやっぱり対面、社会人として対面をまだまだ初々しい段階かなと思ったので、今日はねお話をさせていただきたいと思います。聞いてますかみたいな感じなんですけどね。はい、というわけでまずはね今日ねその1と題しまして、〇〇の一瞬に全力を注げという話をしたいと思います。はい、その方ね、まあその〇〇の瞬間にまだ知らないからそこまでね全力注いでなかったなと思うんですけれども、これですね、まあ営業マンさんはねもう絶対だし、からお店屋さんとか、それから対面じゃなくてもなんですよね。今オンラインでお仕事してる方もたくさんいるじゃないですか。でオンラインのつながった最初の瞬間全部一緒ですね。なのでねたくさんの人にこれお役立ちになると思うので、今日ねお伝えしようと思ってるんですけど、ちょっとね考えてみていただきたいんですよ。 ですね、例えばテレビでよくワイドショーなんかで、なんか事件があった。ね、事件があるとですね、ご近所の評判を聞きに、レポーターさんが結構、行きますよね。で、現場の安倍ですとかね、現場の庄司ですみたいなね、懐かしの庄司さんね、最近は安倍さんっていうね、男性の方やってますけど、ああいう方々が、ご近所さんにね、こう、ちょっと事件があった時に、あの人どうですかとか、インタビューしてんの。見たことありますよね。うん、多分ね、もうほとんどの方が見たことあると思うんですけれども、その時にご近所さんが何を言ってるか、あれを思い出してみてほしいんですよ。あのね、本当にほとんどの場合これです。あのね、あの人ね、もうね、会ってもね、挨拶もしないんですよねとかね、なんかね、会ってもね、愛想悪くてとかね、うん、なんかね、いつも下向いて表情でとかっていうやつと、それからご近所のやっぱ評判どうですかね、あの方ね、会うと必ず挨拶してくれるんですよとかね、なんかね、いつもニコニコしていて、ご家族と一緒に公園でよく遊んでますよみたいなお話。つまりね、どっちにしても最初の挨拶、それから表情をどこ向いてるか、上向いてるか下向いてるか、もうね、ほとんどこれです。ということはですよ。ね。人って知らない人と会った時に言葉の内容じゃないってことなんですよ。もう会った一瞬にニコッとして、こんにちはっていうのか、それとも下向いてただただちょっと軽く会釈をするのか、ね。目線上でもなんかなんとなくこうね、おどおどして、あ、こんにちは。っていうのか、要は声の表情ね、声の表情が本当にこうね、なんかテンションが上がってんのかね、下がってんのか、もうね、ここでその人の印象で決まっちゃう。ご近所さんでそうなんだから、もうね、毎回毎回の積み重ねですもんね。でも営業マンだったりね、お店屋さんだったり、それからこのね、オンラインで今ね、対面、まあ対面もそうなんですけど、オンラインのつながった一瞬、ここにね、すべてがその人の印象が決まっちゃうんですよ。そう思うとどうですかね、なんとなく、ああそうかって思う方もいらっしゃるんじゃないかと思います。私ね、実は昔昔なんですけれども、ヤクルトレディっていうのをやってたんです。でね、まあ、いわゆるヤクルトおばさんっていうやつなんですけれども、あれをやっていて、最初ね、いわゆる地域エリアを持って、でそのエリアをね、こう月火水木金ってこう少し、ちっちゃなエリアに分けて、でそのエリアをもう決まった時間にほぼ回る。でその時にね、私ね、まあ大体ルート決まってんので、大体同じぐらいの時間に行くんですけど、それでも、まあ、ちょっとずれる時もあるんですが、そのね、声をやっぱ大事だって私思ってたんですね。で、テレビとかのコマーシャルでもね、こんにちは、ヤクルトですっていうのがよくやられてる時代。で、やっぱこれ大事だなと思ってたので、結構もうテンションかなり高くして、うん。で、こんにちは、ヤクルトですっていうのを毎回同じテンションでやってました。そしたら、ね、本当にまあ同じようなとこ回るんですけど、次のうちに用事があって立ってる時に、その右隣、つまり通り過ぎたお家の方がなんか出てきて、まあちょこちょこちょこちょこね、こんにちは、ヤクルト、おはようございます、ヤクルトです、言いながら歩いてたんですけど、その方が出てきて、でね、開口一番、もうあなたの声聞いてたらね、寄ってほしくなっちゃったのよですって。そう、それでね、そこから一件増えちゃったと思ってね。そうなんです。で、たまーに私がね、本当にたまーにだったんだけど、行けない週とかに、まあ他の人に回ってもらうんですけれども、そうするとね、次の週回るじゃないですか。どうしたの？みんなに聞かれて、どうしたの？風邪ひいたの？大丈夫？すんごい心配してくださってて。で、あなたの声聞かないと、なんかね、月曜日なんかね、ね、ね、来ないわよって言ってね、ご近所さんと話したっていう方も何箇所かあるぐらい。嬉しいですよね。というぐらいにやってました。 それでね、今もねオンラインでやってるんですけれども、まずねこれね、ただただテンションを上げるってことじゃないんですよ。やばい、ヤクルトレディーとして回ってた時もやばいね、こう本当に回らせてありがとうございますね、本当にあなたのところにこうねピンポさせていただいてありがとうございますっていうね、本当に愛と感謝で回ってました。なのでね、こうねフレッシュマン、なんか自分にねフォーカスするとそれできないと思います。もし出てきてくれたら、もう出てきてくれたり、ピンポンでこうねインターフォンでも出てきてくれたら、もうねありがとうございますっていう意味で、こうおはようございますの時間だったら、おはようございますね、なんとかですとかね、こうこんにちはなんとかですね、夕方でもこんにちはこんばんはなんとかですっていうね、そこにね愛と感謝を込めて、もう開口一番にね全精力を注いでください。それをやられて嫌な気持ちになる人きっといないと思います。それでね、もちろんそれがすぐに営業につながるかって言ったらそうじゃないと思います。だけど何かあった時は印象に残ってます。それからそれでねぐるぐる回ってごらんなさいね。あなたの声聞きたくて、もしかしたら連絡してくるかもしれないね。すべてはその1ね、挨拶の一瞬に全力を注げでした。はい、それではジングルを挟みましてお知らせのコーナーへ入っていきます。
夢の種放送局、
はい、お知らせのコーナーです。人に相談されることが多いけれど、もっと心理を知ってれば役に立つんじゃないかなという方、人に役に立つことをしたいという方、またプロで心理カウンセラーとかコーチとしてやってるんだけど、もっと技術があればという方、プロ中のプロを目指す心理の学校、日本メンタルコーチング学院のコーチング NLP ゼネラリスト講座がございます。9月から夜間コースもオンライン限定で始まります。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうかね。私は本当にマイクがね、久しぶりにスタジオのマイクになって、もうこんなに気持ちいいことはないなって、今日はね気持ちいいお話をたくさんさせていただきました。番組へのご意見ご感想、こんなことを喋ってくださいなどをお待ちをしております。はい、今度はですねちょっと変わりました。日本メンタルコーチング学院を検索していただきまして、三浦久美子のラジオというところに番組へのお便りはこちらというところがございます。ぜひこちらにですねご意見ご感想、こんなのを喋ってくださいなどコメントをお寄せください。またもう一度放送が聞いてみたいという方も、ここに全部私の一人喋りが載せてあります。ぜひね、あれどうやるんだっけなんて思っていただきましたら、そちらの日本メンタルコーチング学院三浦久美子のラジオにアクセスをしてくださいね。よろしくお願いいたします。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。